吉野です。今日のテーマ、結局自分の好きが反映されていないと続かないです。あなたの好きは何だろう。どんなことのどんな部分に好きが反応するんだろう。それを言葉にするとしたらどんな言葉になるんだろう。目の前の人に才能プロファイリングをするときにはそればっかりを考えています。もうさ、愛以外何者でもない行為だと思いませんか。もう勝手にね、目の前の人を丸ごと人間として愛している行為だなと自分でも思うわけでございます。愛おしさを感じるんですね、才能プロファイリングの工程一つ一つに。そう、今回のテーマはもう結論にもなっていますが、あなたの好きが極論反映されていないと続かないんでございますというお話。そしてもう一つ踏み込んで言うのなら、あなたの好きがね、あなたが言葉にして明確にしていないと反映させられない、反映したとしてもあなたが気づかないということがあるんですというお話。今日この後に続く放送はテーマに対し私の事例を3つほど出してお話ししていきます。才能プロファイリングをまだ受けていない人も、受けていて今まさにどう進んだらいいのかわからないよという人にもヒントになるお話だと思います。まずこれ、自分の好きの認識の仕方が変わった私のお話。才能プロファイリングを受ける前、私は自分で思っていた私の好きとは、絵を描くこと、体験をすること、喋ること、工作をすること、文字を書くこととかでした。で、プロファイリングを受けた私の診断結果は絵を描くことではありませんでした。弾けるでした。これがどういうことかと説明すると、例えば私がね、私の好きは絵を描くことですだと私が思ったままだと、私はずっと絵を描いているだけだったと思うんです。もちろん好きなことであればそれはそれでいいのですが、一方で私の好きは弾けるです。弾けるが好きな人が私、弾けるが好きなのが私ですと認識したらどうだろうか。絵に限らないですよね。私が弾けているな、いろんなものを見て弾けているな、あれやると弾けられるなと思った事柄全部が私の才能を開花させてくれるものと変わるわけです。それってすっごく前提が変わると思いませんか。大きな可能性が広がっていく、たった言葉の認識一つで自分の可能性が広がった瞬間だと、おー、衝撃が受けましたね。そして二つ目、ダラダラしたい私とめっちゃ動いちゃう私の話からわかる自分の好きの話です。そしてたまには私もネタに行き詰まったり、何もアイディアが湧かないなとかね、もうこれは眠くて目が半開きになってたとて、パソコンのしすぎで手が腱鞘炎っぽくなってたとて、みんなに伝えたいみたいな、それがあるから私の手も目も開き動き文字を打ったり喋ったりしているわけなんでございますが、そういうのが湧いてこない時だってあります。そんな時は読書をしたり映画を見たりしていますが、なんともだらーっとしている印象があるなと客観的に思っています。だらーっとしている自分も好きだったりしてね、行動意欲に全然つながらない時もある中で、一つ前の放送を聞いてもらったらわかると思うのですが、興味のある講座などにはお金を払い、事前に予習し勉強し、当日長い時間集中して理解をしなどということをさらっとやってのけるわけですよ。これ私に限らず人間の皆さん、このギャップよって自分で見て思って笑いたくなる時も多々あります。あなたにもありませんか。結果を言うと、あなたが行動まで移したこと、その中にあなたの好きを刺激する何かが隠されているのです。そんな場合もあります。一見すると、旗から見れば人から見ればめんどくさで片付けられることかもしれないのに、 あなたは動いている、あなた動いちゃうよねっていう、それが人それぞれ違いまして、そして必ずありますというところがポイントです。それは好きが反映されていないと続かないということでもあるんですが、逆を言うと好きが刺激されれば動いちゃうんですよねということなんです。シンプルにそれなんだと感じています。そして最後に、今やっている、あなたが今やっていることの中で自分の好きが分かるお話をしたいと思います。これは結果を先に言っちゃいます。愛しい、なんでしょうね、テンションが上がる感じ、しっくりと、やっぱり好きだよなとしみじみ感じるかどうか、この2つの感覚があなたの中に芽生えていれば自分の好きが分かりやすくなっていきます。私は今映画の登場人物の取扱説明書を作っているのですが、もう楽しいんですよこれがね。あなたはこういうことが好きだったのねとか、それにはこういう目的があったから、それが得られるから好きだったのねとか、なるほど、ここには反応しないということはあまりそういうことは重視していないってことなのかなとかさ、ここでこういう行動をしたってことは、踏み切ったってことは、あなたは本当はこういうことが欲しいんじゃないのとか、はあ、ここあなた、あ、ここがあなたが取り組むべき課題ですとか、今こう言えたらよかったのになんて、一人で主人公と対話しているんですよ。もう変態ですよね。変態だと思ってます。ニヤニヤしながら私は姉のような気持ちで、あるいはその人の気持ちでになって対話をしていくわけです。もちろん主人公さんとね、喋ることはできませんから、疑問を投げかけていく、それを続けることで主人公プロファイリングが成り立っていくわけであります。いや、今ですね、うちには人間がミスター T 君しかおりませんからね、私の愛をかける場所がそこしかないわけですよ。それはそれでいいんですけれども、対象が一人しかおらないと、あまりにもネタも尽きるもので、手数もどんどん品薄手数もなくなっていくものでしてね、作品の主人公なら星の数ほどいて、そして見たり聞いたりしてくれるあなたが、見たり聞いたりしてくれる世の中の皆さんですね、人も喜んで楽しめて、自分取説、自分とは何ぞやみたいなところを考えるきっかけになれるのかなと思って、私は今主人公取説を楽しんで愛を育みながらやっているわけでございます。本当にね、私の場合は愛おしくなります。好きに出会うと楽しいというテンションの高さもあるんだけど、愛おしいという感情がすごく湧いてくるのを感じます。普通に映画を見るだけよりも、もっと感情が動いて見られるんですね。あ、今この人的にはとっても嬉しかったんだろうなが見えたら、私大笑いしてしまったり、そりゃ大事だからこそ不安になるから、大事だからこそ不安になるから、その行動はとても自然だよな、そんなに大切にしてるっていう気持ちがあるってことなんだよねなんて、その人をちょっとでも理解できる気持ちになります。それを一つ一つ記録して分析していくんですが、本当に変態だと思っていますけど、好きすぎてね、その人を知れることや、その人の気持ちに寄り添えるような感覚が好きすぎて、そして何よりもその結果をまとめることが、その人がその人らしく生きることにつながるっていうことだから、なお楽しいんですよね。人を理解したいと思う私の目的は、その人に自分らしく幸せになってほしいから、そのために才能プロファイリングをしているので、まるっと映画を見ながら主人公取説を作っていく、完成させることを、まるっとそれが叶っちゃうということなんです。さあ、今日は何が言いたかったかというと、あなたの好きが刺激されないと何をしていても、あなたはモヤモヤが続く毎日になってしまうということ。好きが分かっている人は、今好きが分かっている人は、見方を変え、切り口を変え、アプローチ法を変え、自分の好きを反映させ続けていってください。好きが分かっていない人は、今すぐ見つけた方がいいです。 長いようで短い人生ですもの。有限なのなら自分を最も喜ばせる選択からしていこう。そんなお話でございました。ではまた。